耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1309回12月28日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは朝活ってしていますでしょうか。朝活ってね、なんか最近流行ってますけどね、言葉が就活みたいな感じで朝活動するから朝活だみたいな言葉が非常に流行っていて、まあ、ビジネス書の著者さんなんかもね、朝食会とか朝食会プラス勉強会みたいな感じで、いろんな会を開いています。で、僕はですね、朝非常に苦手です。ちょっとまあ朝7時かーってついつい思っちゃいますね。でもですね、この朝活、まあ、いろんな本、まあ、特に新刊ラジオで紹介する本にはですね、まあ、なんかビジネスに結びつけましょうみたいなのが多いですけども、まあ、もともと多かった朝活の本ってのはやっぱり健康に関するものかなと思います。というわけで今回はですね、まあ、脳科学者さんが、まあ、脳科学の観点から語った、朝活法、その名も超朝活法についての本をご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております久保田喜宗著、あなたの脳が9割変わる超朝活法という本です。まずは著者のご紹介ですが、著者の久保田喜宗さん、1932年生まれで、現在は京都大学の名誉教授です。経歴としては東京大学医学部、および東京大学大学院を卒業後、脳研究の第一人者であった時真俊彦教授の下で、脳神経生理学を専攻してきました。で、もう現代日本においてですね、自他ともに認める、脳、特に前頭前野の構造機能研究の最高権威なんです。ですがですね、まあ、ご年齢もあってかすごい優しそうな顔で本書ではね、著者近影が映っております。で、この久保田喜宗さんはですね、46歳からジョギングを始めて、2年間で23キロ減量した経験があるんだそうです。まあ、これ23キロって普通に他人から心配されるレベルだと思うんですけどね。で、このジョギング体験をですね、脳科学的な見地から考案したランニングと脳という本がね、ロングセラーとなっていまして、なんか走る大脳生理学者と一部では呼ばれてるらしいですよ。で、この久保田さん、朝4時半に起きて仕事をする朝活というのをですね、まあ、50年以上も実施していて、その成果を身をもって体験しています。そんな久保田さんが書かれたね、今回の本、タイトルがあなたの脳が9割変わる超朝活法ということで、この超朝活法というのを教えてくれる一冊になっています。まあ、脳科学の観点からですね、朝時間を自分でコントロールして人生を変えようという話なんですけども、この朝時間のコントロール法、まあね、僕を含め朝弱い皆さんはね、見ておいて損はないかなと思います。で、本の中で久保田さんが言ってたことなんですけどね、例えばその6時間半未満の睡眠では心筋梗塞、狭心症、脳卒中のリスクが増大する、4時間以下の睡眠では肥満リスクが劇的に高まる、そんな警鐘、この辺はまあね、お医者さんでもよく書かれる話だなと思ったんですけども、起床後20分が最もストレスに強い黄金の時間帯なんて話がありまして、へーと思ったんですよね。起床後20分で一番機嫌悪い時間帯じゃないかと思ったんですけども。で、もう一つがですね、快感報酬システムでドーパミンを分泌する朝活法と、非常になんか脳科学者らしい視点で書かれている部分もあります。なのでね、まあ、理屈とか理論が好きな男性の方はですね、そういう書き方におーと思うんじゃないでしょうか。まあ、本の中ではですね、この最新の脳科学によって裏付けされた事実とか、まあ、朝の過ごし方、あとベストの朝を迎えるためにすべき前日の夜の過ごし方なんてとこも書かれてます。で、この前日の夜のね、過ごし方っていうのが朝苦手な僕としてはなるほどなと思ってですね、つまりその朝活をしようと思っている人って、その頑張って朝起きて活動すれば気持ちいいよみたいな、なんかすごいなんか運動ができる人の論理みたいな、そんなところがちょっとあったかなと思うんです。でもですね、その夜に何をするかっていうのは結構僕の中で、あ、なるほどなと。まあ、他の朝活の方にも書かれてるんですけどね、例えばホットミルク飲みましょう、ストレッチしましょうみたいな。ただそれが脳科学の観点から書かれているっていうのがちょっと理屈派な僕にはね、あ、面白いなと思いました。で、その話の延長線上なんですけども、この朝活を実践するために無理して睡眠時間を削ってる人っていないでしょうか。それはですね、久保田さんによるとダメなんだそうです。 何でも最新の脳科学の研究では人間にとって最適な睡眠時間は1日トータルで7時間、正確には6時間半以上7時間半未満であることが分かってきたんだそうです。だから無理をして短時間睡眠を繰り返していると病気になる可能性も死亡率も高くなるというね、科学的データがあるって話なんですよ。へーと思ったんですけどね。で、朝活のためにですね、この睡眠時間を削ってでもいつもより早く起きて行動するのが、まあ、自分の作り方って思ってる人はですね、ちょっとまあこちらの久保田さんの意見に耳を傾けてみてください。で、脳科学的っていうことじゃないんですけれども、あ、なるほどなと思った理論としてですね、これで頑張って早起きしても、その起きた時に辛かったり、あと昼間眠くなってしまうようでは、それはね、脳がまだ嫌だ辛いと思っている状態であって、あまり脳にいいことじゃないんだそうです。脳ってのはその自分が気持ちいいというふうに感じるとどんどん発達していくものなので、朝が気持ちよくなるように工夫すべきだというのがこの久保田さんの意見なんですね。じゃあですよ、朝が辛いとか朝起きるのが辛い、早起き辛いと思ってる僕みたいな人間は、まあ、朝活しなくていいのかなとか、まあ、諦めた方がいいのかななんて思っちゃいますよね。でもね、そんなことはないと。この久保田さんの提唱する超朝活法に入っていくわけなんですけれども、まあ、実際久保田さんが50年以上やってきたことです。さっき僕がちょろっと言いましたけど、その前日の夜から朝にかけての過ごし方ってのが大事。具体的にはですね、真っ暗な状態で眠る、テレビやパソコンなどの強い光の刺激はメラトニンの分泌を抑制してしまうので寝る前は避ける。メラトニンが何かは本を読んでください。ゆっくりとぬるめのお風呂に浸かる。アロマテラピーなどリラックスした香りに包まれる。こういったことを心がけるだけで翌朝が違ってくるんだそうです。こういった詳しいお話と理論についてはね、本でそれぞれ確認してください。まあ、それでもね、悩み事とか考え事、いわゆるストレスで夜中眠れないっていう人いると思うんです。僕もかつてそうでした。で、そこで久保田式、ぐっすりと快適な睡眠へと導く習慣術。ジョギング。まあ、普通なんですけれども、このジョギングがね、脳にいいっていうふうに、まあ、権威が言ってるわけですよ。で、実際に久保田さんも46歳の時にね、ジョギングを始めたそうで、まあ、そこから人生が劇的に変わったと、この本で書いてました。何しろ体重も劇的に変わってますからね。で、この本に書かれてるね、超朝活を、まあいろんな方法があるんですけども、まあ前日の夜の過ごし方およびジョギングっていうのは結構肝なのかななんていうふうに感じました。この本ではそのジョギングの方法であるとか、検証、効果、そういったものが詳しく書かれていますので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。で、この本のですね、隠れたもう一つの読みどころがあります。それはですね、この久保田喜三さんの、奥さん、久保田佳代子さんって言うんですけども、今脳科学おばあちゃんと呼ばれてテレビ番組で子育て相談などされてましてですね、非常に人気のある方です。80歳を目前に脳健工房という会社を立ち上げて、まあ自分が実践しているこの朝活の推奨とか、あと脳科学による子育ての成果ってのを取り入れたユニークな育児法を世の中に普及させてる方で、まあなんて言うんでしょう、すごい明らかんとしたっていうか竹を割ったような性格で、今80近いって方は1930年代生まれだと思うんですけど、そういう人にしてはかなりこうズバズバね、ものを言う性格で、非常にメロを快活な方です。そんなかよこさんがですね、かよコラムと題しまして、旦那さんの作品にコラムを寄せてるんですけども、これがまた面白いんですね。特に女性スタッフで既婚のね、スタッフいるんですけども、これはここが面白いと、すごい絶賛してました。例えばね、かよこさんの視点から見て、その久保田喜三さん、旦那さんが46歳からジョギングを始めたじゃないですか。で、これによって旦那の性格が変わったと。で、かよこさんはその旦那さんよりも早く朝活してたんですよ。夜中にジョギングしたりとかね。で、そういうのを旦那さんが見て、なんか何やっとんねん、アホちゃうかみたいな目で見てたんだけども、私はそんなの気にしませんでしたと。で、旦那がそのジョギングするようになりまして、夫が変わりましたと。何が変わったかって、体重だけじゃなくて、今までその研究熱心で他のことに無頓着だった夫が食べるものに気を使うようになった。で、性格も優しくなった。そして何より今まで私の睡眠を妨害していた不規則ないびきがなくなったと。面白おかしく書いています。まあ、このコラムもね、ぜひ楽しみに読んでみてください。まあ、その他にもね、まあ、いろんな朝活法のね、派生の方法が書かれているんですけども、まあ、この辺で紹介切り上げましてですね。まあ、ぜひ、今回の本は朝、頑張って起きたい。 朝活動するのってなんか最近流行ってるからその流れに遅れたくない、そんな風に思ってる人がですね、まあ、脳科学の見地から、この久保田さんの提唱する超朝活法を試したいと思ったら読むべき一冊かなという風に思いましたので、気になった方はぜひ、書店でお手に取ってみてください。では書籍情報です。あなたの脳が9割変わる超朝活法、久保田基礎著、ダイヤモンド社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ今までの朝活本とね、比較するとなると、まあ脳科学の権威が書かれているっていうこととですね、いわゆるその短時間睡眠とかはいけないよっていう、その、まあ、脳科学の見地から朝起きるとはどういうことかってところに迫ったのがね、ポイントだと思います。まあ多分久保田さんの懸念事項としてはですね、寝なければいいみたいな発想は間違ってるっていうふうな警鐘を鳴らしたかったんでしょうね。では、関連書籍のご紹介です。まあ、その脳科学リスペクトして、まあ、脳関係の本です。新刊ラジオ第1164回2010年6月25日号、脳をやる気にさせるたった一つの習慣。そしてもう一つ、新刊ラジオ第1244回2010年10月1日号、脳にいい5つの習慣。この二つをね、取り上げたのは、まあ、ちょっとしたわけがありましてですね。二冊並べてみたらタイトル矛盾してんじゃねえかってことに気づいちゃいました。どっちが正しいかどうかはですね、まあ、皆さんぜひお手に取ってですね、もう、自分なりに見極めてほしいと思います。じゃあですね、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。